ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。さまざまなスポーツ競技会の開催は、COVID-19 のワクチンを持たなくても安全に大会を開催できることを示しています。これは国際オリンピック委員会の会長であるトマス・バーハーが記者会館で述べました。これ以前は COVID-19 のワクチンが発売される前にはスポーツイベントを安全に開催することができなかったという想定がありました。しかし安全に実施できる競争があったため最近は否定されました。バーハンの声明は COVID-19 のワクチンが発売されていなくても来年のオリンピックは依然として開催されることを示している可能性があります。それでは次のニュースです。オーマンは2020年10月1日に国際便の再開を発表しました。オマンの民間航空局によると、国際の再開は国と航空スタッフをコロナウイルスから保護するための最善の要望策と一緒に行われます。最高幹部は有効なビザを持っている居住者はオマンに戻るために外務省の承認を必要としないと述べました。一方、州の報道機関 ONA は、州都マスカット・サラアラ市間の国内便も同じ日に再開すると述べました。それでは次のニュースです。欧州連合はコロナウイルスの最近の蔓延はさらに悪化し、より懸念されていると警告しています。欧州連合報告権委員のステラ・キリアキデスは、いくつかの加盟国におけるコロナウイルスの伝播は、3月の蔓延のピークの時よりも最近さらに悪化していると警告しました。一方、スウェーデンに本部を置く欧州疾病予防管理センター、すなわち ACDC は、欧州連合のいくつかの国がこのコロナウイルスの蔓延について真剣な注意を払う必要があることを示しました。その国々はスペイン、ルマニア、ブルガリア、クロアチア、ハンガリー、チェコ共和国、そしてマルタです。その組織は7カ国がコロナウイルスによる入院及び重症の症例の例外の大幅な増加を経験したと述べました。コロナ症例の増加はフランスとイギリスでも発生しました。彼らの観察から感染率の増加は主に若者の間でだった。それでは次のニュースです。トヨタ自動車博物館または長久手市にあるトヨタ博物館は10月25日日曜日に第31回クラシックカーフェスティバルを主催します。このフェスティバルは50台の古い車が登場します。ストリートパレードに続いて日本、アメリカ、ヨーロッパのクラシカーが登場します。合計7カ国の24の自動車ブランドが展示会に参加します。クラシックカーや 象徴的なクロマが展示場に並ぶだけではなく、博物館を巡るパレードで走ります。パレードラインのクロマの順番は製造都市によって決定されるため、最もシニアまたは最も古い製造都市の車が最前線になります。トヨタ自動車博物館の公式ウェブサイトによると、9月25日には象徴的なトヨタサプラ A70 と A80 とトヨタ 2000GT が修復ゾーンのメインスターになります。主催者は展示会は事実上開催されたが、地元住民やすでに特別チケットを持っている訪問者が目撃することができたと述べました。それでは次のニュースです。シモリアニ財務大臣は、政府はインドネシアの物流コストを国内総生産 GDP の 23.5% から 17% に削減することを目標としていると述べました。これは2020年9月24日に開催された仮想の全国ロジスティックエコシステム共同記者会館で述べられました。インドネシアの物流コストは他のアシアン諸国、例えばマレーシアの物流コストのわずか 13% の中で高いです。したがってナショナルロジスティックエコシステム、すなわち NLE の存在によりインドネシアの物流コストが削減されることが期待されます。このシステムにより一つのネットワークを通じて物流プロセス全体を統合できます。それでは最後のニュースです。通信情報技術省は、西ヌサタンガランのラブアンバージョンにあるインターネットネットワーク用のスーパー Wi-Fi 技術は、それが最優先分野であるため、コミュニティベースの環境を構築するために選択されたと述べました。スーパー Wi-Fi は衛星を使用して高速インターネットアクセスを提供します。同省は、そこでインターネットアクセスが生産的な目的とデジタル経済の発展、そして人材の質と発展の向上に利用されることを望んでいます。居住者は無料でインターネットにアクセスできますが、通信情報技術省によると、携帯電話事業者は以前として基地局、すなわち BTS タワーを追加する必要があります。ラブアンバジョの観光エリアには 4G ネットワーク用に23の BTS タワーが設置されます。20のアクティブな BTS タワーがあります。そして他の3つのタワーは今はまだ設置中です。これでニュース終わります。サシが伝えしました。
Angkasawan RRI Sekali di udara tetap di udara Semenjak 45 tak pernah berhenti Patuh dan setia menjiwa Pancasila Fitra setia ada sekerjanya Ampera tujuan utama Tentu pengabdian pada revolusi Demi Tuhan demi Pertiwi Sekali di udara tetap di udara Semboyan kami angkasawan RRI Sekali di udara tetap di udara Semenjak 45 tak pernah berhenti Patuh dan setia berjiwa Pancasila
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。From Indonesia to the world.
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは西ジャワのボグラから来ました。イーペペ大学の熱帯生物薬剤学研究センター、すなわち TROPBRC の責任者であるイルマニダ・バトバラ教授は、ニリコエダの空気から水分を使用して抗ニキビ及び酵素疲労化症法を作成することに成功しました。イルマニダ教授は、研究の最初のアイデアはスラワシの人々によるニリの果実側の伝統的な使用から来たと述べました。中央スラワシの人々は、毎日のスキンケアと新郎新婦の準備のためにニリフルーツの皮を使用しています。ニリ工場の革新の結果である化粧品は市場で販売されていません。ただし、ゲルやクリームの形で利用できるプロトタイプ製品があります。イルマニダ教授によれば、市場研究や望ましさなどイノベーションに関連するさらなる研究が依然として必要です。さらに、原材料の入手可能性と標準化も消費者の前に準備する必要があります。次のお便りはまた西ジャワのボゴールから来ました。ボゴールのタマンサファリインドネシアは、9月22日に祝われた世界最大の最愛キャンペーンを開催しました。タマンサファリインドネシアの広報担当ユリウス・ハ・スプリハルド氏は、この際のアイカンピアノは、ボゴールサファリパークが観光客向けの際に関する教育プログラムを優先していると述べました。この教育プログラムは、タマンサファリは特に際の保存の関する保全メッセージに関する質疑応答セッションに参加者を招待します。最後のお便りはマルクのバンダ島から来ました。9月22日火曜日、インドネシアのスパイスルートを航行したオランダ籍の帆船アルカキナリは、マルク州バンダ島を出て南スラワシ州セラヤル島への航海を続けました。日本のマスト帆船はベンブランケンシップが引き、7人の乗り込み員を運びます。船を所有している夫婦とミュージシャンのグレイ・フィラスティンとノファルスもこの船に乗りました。船は文部科学省の文化当局と協力して、スパイスルートとして知られるインドネシアの多くの場所を訪れました。スパイスルートは西パプア州のソーンから始まり、続いて南スラワシのバンダルマルク、セリア、マカサラの各島に続き、そしてバリ島のベノアで終わります。グレイ・フィラスティンとノーファルーズは、このプログラムがユネスコが世界遺産としてスパイスルートを確立するための基盤になることを期待しています。これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は9月26日の出来事をお伝えします。最初は1960年9月26日は尖閣統計の日として言われました。公海統計の日の決定は、計画された不便的な解決のための計画の準備の必要性を待たすための協力として、1960年9月26日の1934年のオルドナンティエ統計の代わりとしての統計に関する1960年の法律第7号の公布に端を発しました。さらに1996年8月のインドネシア共和国大統領は、統計に関する1960年法律第7号の公布日を国家統計の日と定めました。その理由は、法の誕生が植民地の法制度に基づいて規制されていた統計部門の独立性を待たすための 中央統計局すなわち BPS の旅の出発点だったからです。次は1997年9月26日ガルダ飛行機がデリセルタンで墜落しました。ガルダインドネシアエアボス A3000B4 航空機が北スマトラのブアナバルで墜落しました。飛行機はジャカルタからメダンへ飛行中に山に墜落し、ついに墜落しました。この事件で亡くなった222人の乗客と12人の乗り込み員からなる234人が記録されました。被害者は国内市民だけではなく外国人でもあります。この事件でイギリス人2人、フランス人1人、マレーシア人6人、ドイツ人4人、アメリカ人2人、カナダ人2人が死亡したことが知られていました。最後は2007年9月26日に世界避妊の日を記念しました。世界避妊の日、すなわち WCD キャンペーンは2007年9月26日に全世界で最初に開催されました。世界避妊の日の記念は、すべての妊娠が望まれることを想定したグローバルなキャンペーンです。世界避妊の日は、避妊の使用に対する意識を高め、若者に性的及び生殖に関する健康について知らせることを目的としています。世界避妊の日は国民の意識の高めるための取り組みとして、家族計画に関連する教育を提供するためにも使用されます。避妊とリプロダクションプロセスに関する意識を高めることにより、要求しない妊娠、妊娠調節性感染症の拡大を防ぐことが期待されています。これで歴史を終わります。
lagi batas ruang waktu. Tahukah kau diriku tak sanggup hidup bila kau jauh dariku. Ku ingin dipelukmu selalu. Oh Tuhan, tetapkanlah saja cintaku ini hanya untukmu. Selalu setia selama-lamanya. Oh, tahukah kau diriku tak sanggup hidup bila kau jauh dariku. Dariku. Oh,
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, Indonesia ku des. Kyo wa keman parekraft wa We Love Bali program ni yongsen ni no sankasa o sankasa seru koto ni suite no nyusu wo osutai shimasu. Kanko shoujo keisai sho, sunawachi keman parekraft wa We Love Bali to youth program no kanko fukko programu ni yongsen ni no sankasa wo kanyo sasemashita. 観光創造経済省の観光商品及び活動の副官であるリスキー・ハンダヤン氏は、このプログラムは CHSE プロトコルの実施、すなわち観光名所やホテルで実施されている清潔、健康、安全、環境、または清潔、環境、セキュリティ及び環境への配慮を教育及び評価することを目的としていると述べました。リスキー氏は We Love Bali 活動の参加者には講師、教師、学生、公務員、民間企業の正業員、旅行代理店の従業員、環境意識グループ、趣味のコミュニティ、写真家、インフルエンサー、マスメディアが含まれる可能性があると説明しました。活動は2020年10月と11月に予定されています。参加者はそれぞれ40人の旅行グループに分かれています。彼らは203日の間、バリ周辺を旅行し、バリの観光アレアに交互に滞在します。バリ全土の観光地である10のルートまたは旅行が用意されています。200億ルピアの予算で作成されたプログラムは、バリ観光交通協会、インドネシアガイド協会、インドネシアホテルレストラン協会とも協力しています。宿泊に使用されているホテルは、すでに新時代の縄文場を習得しているホテルです。各環境名所には、参加者に販売される土産のプロバイダーとして、駐車企業が参加します。リスキーによると、参加者は衛生、健康、安全、環境に優しい、プロトコルの実装を評価するほかは、訪問した場所を公開することにより、それぞれのソーシャルメディアを通じて外部のコミュニティにバリの観光を宣伝するよう認められました。We Love Bali プログラムでは、CHSE に配慮したプロトコルの実施に加えて、バリ各地からすべての観光俳優を招待する活動である島クライマー活動があります。目的は、バリの経済がすぐに復活できるように、バリの観光の適応と回復において、準備及び実施しなければならないステップについての認識を平等にすることです。この活動は、バリの知事、副知事、有能なリソースパーセントを紹介することにより、5つの異なる場所で5つの段階で実施される予定です。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Kuterima suratmu, laku baca.Dan aku mengerti betapa merindunya dirimu.
akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi? Kata maka tak pesan melawan gejolak di dalam darah yang membara menahan rasa. Saat kau ada di sisiku,
semua kata rindu semakin membuatku tak berdaya. Berahan rasa ingin jumpa, percaya padaku, aku pulih kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサワネインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、バサワネインドネシアです。 今日は東ジャワのトロンアゴンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトロンアゴンは大理石の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトロンアゴンのベスキ湖にあり、トロンアゴンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を埋めています。開放者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために、丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから、来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランはだいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアゴンの特徴のスパイスに調理されています。またレストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産はだいたい T シャツ、植物および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通れば、ここの大理石生産を見ることができます。そしてビーチに泊まりたい人は、近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Mencintaimu sungguh mudah, semudah satu dua tiga. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Oh, denganmu cintaku ada cinta dan tak ada benci. mencintaimu sungguh mudah, semudah 1, 2, 3. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu ku temukan cahaya hatiku, denganmu ku temukan cinta sejatiku. Ada cinta dan ada benci, kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti, hanya kau yang bisa.
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタからこれはフォイスオフインドネシアの日本語プログラムです。
の皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーはノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活はニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーデン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待者はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上演に熱心でした。 この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トルン・ムリア・ルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画「ニュートピア」のリリースに感謝を表明しました。彼によると、ニュートピアは美しいエキゾチョティックな文化についての単なる映画だけではなく、友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah, kisah kasih di sekolah.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタ、とニノです。
2006年にセリスされたこのバンドは、2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そして、パンダガンパタマという歌をリリースした後で、彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは、一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌、パンダガンパタマを聴いてください。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Lama sudah kau dan ku mencoba untuk tentukan arah, terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, tak bisa bersama.
Sampai kapan kita harus tahan dalam kebingungan? Dengar kata di sekitar kita terus mengatakan bahwa kita tak bisa bersama,
tak bisa bersama.